はい、ということで始まりました、シンガーソングライターの大輝です。
鈴穂です。
川口です。
はい、雨ですね。
雨ですね。
毎回雨降ってるよね、このラジオ来るたびに。
そうね、なんか傘ばっか持ってるかも。
だって前回あれでしょ、川口さんの雨の日
雨の日流したね。
流したでしょ。
え、雨の日でしたっけ。
あ、コインランドリーと雨だっけ。
そうコインランドリーと雨。
コインランドリーと雨。
じゃあ俺のせいかな。
俺のせいか。
本当？
雨男。雨男。いやでもさ、いや全然見えないよ。今ラジオでね。
泣いちゃったし。
泣いちゃった。この今やってるラジオはサテライトスタジオって言ってね、この外の風景が見えるんですよ。今雨だねって今話したのはね、この外に今ね、あのお父さんがねベビーカーをこっちにね、赤ちゃんが乗ってるんだけど、その赤ちゃんにさ、このね、レインコートとかビニールがね
解放された。
このベビーカー、あ、可愛い、見てますね、可愛いね。
あのすごい無で見てますね。
富士みたいだよね。富士みたいだよね。
注目するとこ面白い。
やばいよこれ、可愛いねって言って30分終わっちゃうよ。
どんなラジオやって感じですよね。
母の日の話をしようと思ったらね、
子供をね見てしまうとちょっと ね、そっちに気を取られましたわ。
取られましたわ。どうですか、すーちゃん、母の日は。
いや、すごい振りが雑ですね今日。どうですか母の日はみたいな。
母の日はどうですか。
なんか今日ちょっとね、
やったお前。あれ、
あ、そう、今ねこれツイッターでね、もう配信もしてるんですよ。もちろんこの川崎 FM さんでも聞くことできるし、リスラジでも聞けるんだけど、
今リツイートしようと思ったんだけどさ、
したよ私リツイート。
した、今ね、このリツイートなんちゃらって言ってるのはね、川口さんと大輝とすーちゃんの方のツイッターで、このフラパラのねツイッターのページがあるんだけどさ、ツイッターが
出てこない俺の。
そのツイッターがさ、全然フォロワーがいないんだよ、プラパラの。
マリオモレ。
だからさ、それだとみんなに通知いかないからさ、
うん、
だ
ったらじゃあ、ツイートできない。あとでもいい？
あとでしましょう、じゃあ、
うん、
今日なんか
ツイートできないんだって、
ね、雨やからすごいあのグダグダって感じもありますよね、
うん、
なんか
ね。でもなんかさ、あんまりさ、ラジオでさ、
はい、
元気ですかみたいなさ、疲れるじゃない。
まあ確かにね、
聞いてる方もね、
そういうつもりで聞かないもんね、ラジオね。
でもしかも金曜だからさ、
うん、
なんかもうみんなもう、あ、明日休みじゃんみたいな。
あ、なるほどね、
感じでしょ。あの、ウキウキなのかそれだと、
うん、だから元気ですかの方がもしかしたらいいかもしれない。
いいかもしれない。
元気出してい
く。テンション上げていきますか。
テンション上げて母の日、
ね、テンション上げていきましょう。どうですか母の日。
そうですね。まあ普通に ね、普通に戻しましたから、テンション
も、ね、戻しましょう
、うん、私んちはね、まあ母子家庭なんですけど、
はい、
そうだからまあ特別ね、なんかやっぱりこの年になると、あ、お母さん大事にしようって思うわけですよ、
うんうんうん、
でたまたま、あの蜂蜜紅茶ってみんな知ってますかね。
蜂蜜紅茶、
そう、結構流行っとって、蜂蜜紅茶っていうのが調べてもらったら出てくると思うんですけど、それのカモミールティーっていうのがあるんですよ。蜂蜜紅茶のカモミールティー、うん、そう、それが美味しかったっていう風に言ってんのを聞いて、
うん、
まあ送ったんですよ、
はいはいはい、
あの実家宛てにね、
はいはい、
それをカモフラージュで、あ、こんなもんか母の日って思わせといて、うん、4万近くする、うん、あの高級ホテルとかねに宿泊できるカタログがあるんですけど、うん、自分で選べるやつがあって、うん、1泊2日とか泊まれるやつ、そっちをあの送ったんですよ後で。
偉いね。
そうそうそうそう、っていうなんかちょっと、ね、あのかっこつけたことをしたい派なんです私は。
あ、
そう
そうそう、サプライズ的なね。
そうそう、川口さんがね、あんまりできないようなね。
まあ会ってからも言えないわ、うん、
でも確かにちょっと失敗しそうではね、バレそう、嘘ついたら、
うんうん、ね、川口さんもねそういうことできたらいいですね。
できたらいいですね。
ワインの時からリング出てきてもそのこと飲んじゃいそうだもん。ガクガク。
それはやばい。
やばい。
まだリツミと探してます？
うん、今できた。今やっとできた。今やっとできたよ。
できた。でも母の日ね、確かにね。でもなんか送ったりはしないから、うん、実家帰った時にあげたりはするかもしれない。
あ、あ、なるほどね。
ポーチとかなんかそういう、そんな大したもん
じゃん。コーチ？
コーチ？コーチ？やばいでしょ。そうだね。コーチあげるから大したもんあげないよって言ったらやばいパーソナリティだよね。 ポーチでね、ポーチ、ポーチマン、ポーチマンです、ポーチマン、
なるほどね、
あげたりはするけど、
はいはいはいはい、え、大輝さん的にはお父さんのエピソードとお母さんのエピソードどっちが多いですか？
あ、でもうち母親と仲いいから、
あ、そうなんや、
ドライブとかも行くし、実家帰ったらもう行くし、だから帰るためにどっかドライブ行くね、どっか遊びに行こうっつって。
まあでも正直それが一番嬉しいですよね、うん、多分、いや自分らは別に親になってない、あら、うん、って言いましたけど、もしかしたら川口さんはもう親になってるかもしれへんけど、
含ませておこうかここはなってねえわ、うん、
でもやっぱり、うん、あの何か物をあげるっていうよりは、うん、この高級なものをあげるっていうよりはやっぱり体験をねあげたりとか一緒に時間を使ってあげた方が嬉しいんじゃないかなと思いますよね、
まあ、思い出には残るよね、あそこ行ったよねみたいな、うん、美味しいもの食べてくるとかね、
ね、
確かに。
さっきなんか川口さんガストで、
うん、ガストで、
ガストで、
ガストで、ガストですげえ待たされたんすよ俺今日、うん、
今日ね、そう、スーちゃんはね、あの打ち合わせがあってさ、
そうそう、
でちょっと遅れますっつって、うん、でそのスーちゃんの LINE が来て、僕がその LINE の音で起きたの。そういやピッて電車の中でねそしたらさ、ここ武蔵小杉駅じゃないですか、はいはい、日吉だったんですよ。
それってどの辺まで行ってたんですか、日吉って。
でもか、確定じゃなければ15分、うん、20分ぐらい、
はいはいはいはい、
日吉から、
日吉から多分、
いやそんな変わんないんじゃない、多分、うん、
待ったからかかったのかもな、マジでってなって日吉だってなって送ったらワロタみたいな
まあでもね、私が多分それ寝過ごしてたら日吉って言われても、うん、それが通り過ぎてるのかまだなのかを理解してないから、うん、まあ私大阪出身やから、ね、全然この周辺分かってないんで、うん、多分そのままもうちょっと行ってるかもしれないです。
大阪ってさ分かりにくくないですか？
いやいやいやいや、
分かんない、どん御堂筋線大阪駅の方から行くときにさ、はい、どこデパートの中とか入ってくじゃん、
はい、
何これって思うよ、ね、
いやデパートの中入ってるのは勝手に佐伯さんが入ってるだけですからねちなみに全然入らなくていいから、
全国の方のために
そうそうそうそう、
あれはよく分かんない、ね、
う
ん、
全然入らなくてもいいですからね。
東京で一番分かんない駅って池袋駅じゃないですか。
あ、俺も池袋苦手
ですよね、
うん、前ツイートしてましたよね川口さん、
した毎回迷う、
迷いますよ。だから新宿とかは意外となんて言うんだろう、この上のなんかこっちですよみたいな、はいはい、だんだん新しくなって改装されてるから、
うんうんうん、
なんかなんとなく分かるように なるじゃないですか、
うんうんうん、
東京駅もなんかちょっと階が違ったりとかそういうとこあるけど、
うんうんうん、
とりあえずなんかあもう場所のこの方向感覚だけ分かれば、
うん、
丸の内線以外は行けるな、
うんうんうんうん、
いや池袋なんで西武の中何回入れさせられんねんって感じじゃないです
か。そうそうそうそうそう、
本
当ね、なんだろう、なんかさ、しかもこう、はい、じゃあ、俺が副都心線を使うとして、
はいはいはい、
副都心線あっちみたいな矢印があんのよ、
うんうんうん、
でそれをねこうずっと見ながらこう歩いていくわけよあなるほどね、なんかしかもなんつう の, あの西口北とかさ、なんか、
う
ん、そうそう、もう2個方角があるとさもうよくわかんないし、でもとりあえずずっとその矢印だけをこう看板を3つぐらい見ていくと、はい、その矢印辿ってったのにさ途中から副都心線なくなったりするんですよ、
わかります、看板がめっちゃ
わかる、あれだからねちょっとね、
だから改札出てパッて上見るじゃん、
うん、
そしたら西口南口左って書いてあるんですか、うん、なぜ西口と南口が同じ
なんだ、そうそうそうそうそうそうそう、
で西口かなんかに階段を上ってくと上にウィーゴーがあるの、そう、福屋さんウィーゴーがあって、あ、ここじゃないなと思って下がって次西口の北みたいな、
うん、
そのこそとこ出るとまたウィーゴーなんですよ、うん、なんで
別のウィーゴー、
同じウィーゴー、
同じウィーゴーが、
同じウィーゴーの左と同じウィーゴーの右から出るんです、うん、いや母の日の話だよウィーゴーの話だ、ウィーゴーの話だ
もうほんまにやめてくださいよ川口さん、
すいません、すいません僕から
すぐウィーゴーの話する
そうやったっけ、
見ることねえけどな
、うん、来月は、うん、父の日だよ、
そうですよね、
すごいね、母の日で父の日、
そうかそうか、来月か、今月だと思ってた、間違えた、そ
う
そ
う、川口さんどうですか、そのお母さんお父さんエピソード、
お母さんお父さんだとね、まあちょっとね暗くなっちゃうかもしんないですけどあのね、俺あの去年うちのお父さんが亡くなりましてでお父さんの誕生日が5月なんですよ、
うんうん、
はい、そうだからなんか5月ってすごい親父のイメージあるんだけど、うん、なんかあのねすごいなんだっけな、あの俺なんか先輩とやってるライブの時の MC かなんかで、
はいはいはい、
お父さんに言われた何か言葉で一番思い出に残ってんの何って聞かれたことあって、で、お父さん72ぐらいで亡くなったんですよ、はい、だけどそので、まあ、ちょっと最後の方言っていいのかな、ちょっとボケてきちゃったというか、から2年前ぐらいからちょっとずつボケてきちゃったんだけど、それだからそうなるちょっと前だから3年前か4年前ぐらいのたまたまお父さんの誕生日の日に夜中でなんかばったり2人部屋の中で2人きりになって、おっってなって、あ、今日誕生日じゃん、おめでとうって言って、で俺 ほとんど親父と喋んなかった、お互い無口だし、はあはあ、そうだからすっごい久しぶりに喋ったの、それも、はあはあ、下手したら十何年ぶりぐらいに喋ったんだけど、そうでなんかあおめでとうっつって、うんみたいので、でいくつになったんだっけっつったら、まあ、68だか9だかぐらいの年だったんだけど、はあはあ、そっかそっか、だいぶ長く生きたね、すごいねって言ったら、なんか、はあ、長く生きてても何にもいいことなんかないぞって、なんつうの、すごいもう冗談でもない本当に
通常のトーンで
そう思ってるんだなっていう、なんかね、そうことを言われて、で俺はなんだろうな、すごい何も言い返せなかったの、その時にね、うんうん、いやそんなこと言うなよとかなんか言えればよかったんだけどさ、なんかおすごい、あなんかトーンも重いし、なんかあそっか息子の前でそういうこと言っちゃうんだっていう気持ちもあったし、なんかそうそうそう、でなんならそう、それがさなんかお父さんと最後に喋った一言だからさ、俺なんかそうそうそうそうそう
覚えてますよね
っていうのがなんかね、そうずっとあるんだよね、なんか、
うん、そういうのって難しいですよね、なんか、うんうんうん、テレで言ったわけでもなさそうだし、
うん、うんうん、テレではなかったと思う、多分
って感じしますよね、
う
んうん、
ほんまに思ってそうでも
確かに
複雑ですよね、なんか子供からしたら、
そうなんだ、
確かにね、
まあ親孝行できてないっていうね、なんか自分への負い目でもあるしね、なんか、そうそうそうそうそうそう、
確かにでも親孝行してますよって自分で言うのも気持ち悪くない
かな、確かに、
ね、あまあね、してないって思うのが普通なんじゃないかなと思う、うんうん、ちょっと思うけど、あの、うんうん、チキンライスじゃないけどチキンライスないけど、それが普通なんじゃないかなと思いますけど、うんうん、確かになんか思い覚えてる子供とかそれ確かにあるかもしれない、うちお父さんは破天荒だったから、うんうん、なんか全然キャラが違うとか、多分反面教師で、多分僕はすごい全く怒んない性格で、うん、父親めちゃくちゃブチギレる性格だったから、
ブチギレる性格ってあんまないですよね。
令和は多分生きれない。
あ、なるほどね、
令和は生きれない。昭和親父、うんうんうん、本当になんか。ちょっとごめんね、フリートーク時間過ぎてるけど、レストランとか並んでるじゃん、うん、例えば、うん、でも今日ここ行こうっつったらそこ行きたいのよ、うん、うちのお父さんは、うん、で家族で僕は一人っ子だから3人で行くじゃない、うん、で並んでると、なんでこんな並んでるんだって、うん、店の人に言って、うん、俺を入れろって言って入るみたいな、そういうタイプ、そういうタイプ、そうだから昔だからさ、その僕も地元田舎だし、うんうん、キャッチボールとか普通にさ、うんうん、道で遅、はいはい、い5時とかやってるじゃん、
いいの、
そうで車とか来るじゃん、うん、避けなくていい、あいつが来た、
ちょっと待って、
俺たちが先にキャッチボールをやってた、
うわ、
あいつが来た
すごいね、
今じゃないからね、うん、令和じゃないですよ。
そっか、ね、それで引かれてね、
でも令和じゃなくてもダメなんだけど、でも田舎ってそういうとこあるじゃない、指導だったり行動とかちょっと分かんないんだけど、子供だからだったらどかなくていい、でも来てるよ車、うん、そこにいろと。向こう行ったらちょっとアニメみたいな感じでってなったら、中野さんがすいませんでしたってバックしてこうやって帰ってくる、そういうお父さんだったんで、
すご
い、や、子供には優しい、でも、
うん、
その過保護、なんか徒競走とかで優勝して運動会でさ、うん、なんか1位から6位まで並ん、
はいはいはい、
あの順位順に並んでるみたいな、うんうん、そしたらこの人よかったなって、ほらあの6位だとすげえショック受けてるぞみたいな、そういう
それは
やばい感じの、だから結構その友達の中では有名だった、やばい、僕も部活とかやってたから、そうそう来るからさ、来ないでって言うんだけど来るから
大好きでね、
そうみたいな感じだったから、
まあ、どうも大好き、
大木さんもう何十年後かは
避けなくていいですね、
言い出しちゃうのかな、
嫌だなそういうの、
いややば
迷惑おやじ
迷惑おやじ、
だんだん距離取っていこうかな、
ということで今日も始めていきましょう、はい、川崎 FM ドリームキングダム王月刊
気に入ってちょんまげ
フライデーパラダイス、この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分武蔵小杉駅タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。この番組は勝手な思い込みをテーマに思い込みの激しい4人
誰かいる
3人が言いたいことを言う音楽番組です。お便りはこちら、Twitter @ちょんまげ、メールアドレスちょんまげフライデー @gmail.com までお願いいたします。
はい、ということで投稿もお待ちしておりますので、まあ、ツイッターとかね、リプライとかすごいしやすいと思う、 DM とかね、インスタグラムはないね、はい、なのでまあこうやって踊りくるって愉快な方持ってもらえればまあね、ただ投稿していただければ、
はい、
何でもいいです、
何でもいいです、
私を大型ですとか、
うん、よろぴく、うんうんうん、
はい、ということでよろぴく、はい、ということで月刊ソングに行きたいなと思います。一応僕と川口さんはね、歌をやっておりますので、はい、歌を流させていただくということで、今日は僕夜の歌という僕の曲を流したいなと思います。
あ、俺好きその曲、
マジですか、嬉しい、うんうん、なんか、ね、僕はすごい気に入ってんですよ、
うん、あれかっこいい、
いや嬉しいですよ、うん、
これ初めて聞くな私、
セレナーデって音楽用語でよく聞くけど、うんうん、セレナーデって何っていうところから、
うん、
曲を作った、なんかその窓辺とかああいうところで恋人のためになんか弾き語りみたいなのちょっとしてあげるみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうなんか風景の中で歌う、そういうのをなんかセレナーデって、
うんうんうん、
まあ、そういうラブソングみたいなのを言うんだけど、
あ、そういう意味なのセレナーデって、
一応まあ小説あるみたいなんですけど、一応そういう意味があるって見たから、じゃあそういう曲作ってみようかなって思って、だけどただセレナーデでさ、
うん、
甘い甘い彼女の横顔を見ました、
うん、鳥肌好き
とかそういうの言いたくないじゃないですか、
ミッキーマウスが出
てきた、だから
ミッキーがそんなこと言うの
いやだな、セレナーデしてほしいよね、
あいとか言いたくないじゃないですか
でだから、うん、カントリーにしました、ただ ロック調だけど、
うん、
よりのカントリー、カントリーロードみたいな、
はいはいはい、
カントリーチックな曲でちょっと ね、うん
うん、
恥ずかしさをごまかす、
なるほど、
でもいいんじゃないかなと、うん、そんな感じで軽い感じの曲なんで聴いてください、夜の歌、
私だけが悲劇のヒロイン、やっぱり夢はカラフル、続くよマライジャーニー、そんなに悲しまないでそばにいるから、嬉しい時はずっと一緒に笑うから、小さな夜には窓辺で君のために音を奏でて、明けてもくれても夜の歌、 Hey you、 そっと心に耳を傾けて、 Oh baby、 思ったより優しい声をしてた、そっと心の片隅に小さな芽が出て育った、やっぱり beautiful、 咲いた花は何、 Only you、 街は私たちを染めるの、 Tonight 私たちが街を染めるの、どんな時でも膨らむ私の胸の想い、やっぱり夢はカラフル、続くよまだジャーニー、そんなに悲しまないでそばにいるから、嬉しい 時はずっと一緒に笑うから、小さな夜にはまとめて君のために音を奏でて、明けてもくれても夜の歌
ということで聞いていただきました。夜の歌でした。今ね
ちょうど映っちゃったよ。
今ねこの音楽の裏でね、よくすーちゃんがまあ踊ってるんですけどね、
よく踊ってる、
よく インド人とかがさ、インドの方がこうカレーなんかナマステみたいな、首横に振るやつやってたんだけど、あれ男の人でできる人見たことないくないですか、あんまり。
いや、ダンサーさんはできますけどね。
ダンサーはさ、それはできる、男の人さ、女の人ってなんかできるじゃん、雰囲気的に。
そうなんかな、分からんけど、
みんなできんのあれ。
いや、女の人はできん人はできないですけどね。
そうなんだ、うん、なんかイメージが、
そうなんや、
僕の友達とかなんか大学の時それなんか分かんないけど、身内ネタで流行ってたから、
じゃあもう女子校とか行ったらみんな
で、みんなで頭固定やって
みんな
やってると
こすげえ怖えな、
やべえよ、私の思い込みのコーナー行きます。
ほんまそれね。
はい、ということで今日の私の思い込みはすーちゃんですね、それではお願いします。
ロン毛くるくるのおじさん大体天才。
はい、ということでロン毛くるくるのロン毛
ロン毛
ロン毛くるくるのおじさん大体変態じゃない天
才、まあ、変態でもありでもありね、
私ねこれ大、知り合いの人てか今日会った人もそうやってあこれやってなったんですよ。そうそう、またまた知り合いの人も変態なんですよ。
変態って紙一重だからね、
うん、天才だって変態だからね、大体ね。
いや、だってね、思い浮かべてください、ベートーベンもそうでしょ。
くるくるしてるね、してるしてる
してるね、
してるしてる、
確かにね、
全然ベートーベンだけ。
おお、怖いの
かよ。ベートーベン
しかもエピソード弱え。ベートーベンだけだよ。
いや関係ないけど、ベートーベンと、小泉元総理って似てません？
あ、似てる。確かにね。確かに。言ってることは
分
かる。
そう、それが今言いたかったですね。全然関係ないけど。
ベートーベン顔、秋川雅史ですよね。千の風になっても。
似てるね。似てる、似てる。そうだね。
ロン毛くる
くる。ロン毛くるくるだ。
ロン毛くるくる。
ロン毛くるくる。誰かいる？ロン毛くるくる。
ロン毛くるくる。
さっき、ちょっと話した時は、ラーメンズのね、人とか
は最
近、黒縁メガネに頭くるくる。
そうね。
ラーメンズ。
ラーメンズ、お笑い芸人さんで今オリンピックのあれやってたのかな、でも確かに芸術家とかってそういうのが多い。
そうね、イメージあるね、確かにね。
アーティスト、あ、斉藤和義さんとか、
あ、
はい、
そうね。
だからなんかそのまあ才能があるような天才っぽい感じをイメージしてわざと作ってる人もいるんですけど、それがじゃあ女性がしようと思ったら、まあ、ロン毛ってまず普通なのと、くる、ロン毛くる、まあ、普通にただおしゃれなパーマ、
ただのおしゃれ、
どうやって天才に見せようかなって最近ちょっと悩んでるんですよ。
あ、そうか、
女性の天才ね。
そう、あんまりね、ちょっと分かんないじゃないですか。
スープロじゃない、
スープロ、
スープロ、
あー、なるほどね、
ベリーショートとか
ちょっとやりすぎだけど、そうそう、いますよね、最近
ツーブロックとかいるね、
系とかもいるし、
いやー、でもこれが可愛いからな、
わしが一番やからな、
エコーかけてもらう、わしが一番
やからな、わしが一番、
めっちゃおもろい、
自分でエコーをかける、これから。
そうしよう、
いつも頼っててさ、こうやってやってもらったんだけど、自分で言っても何言ってるか分かんないよ。
私が一番バンバンバンバンバン、何言うやねんって感じ。
確かにくるくるって天才じゃない、でも確かに、もうなんかそういうフィルターで見ると確かに、まあ角刈りではないよね。
うん、
そうだね、
確かに角刈りの人はそうってわけじゃないけどさ、
なんか肉体派っぽいもんね、
ぽいっすよね、
そうだね、
確かに、まあ確かにもう超スキンヘッドか、ロン毛
くるくる、行き切ってる人がやっぱりね、ちょっと目につきますよね、憧れられたりとか、なんかってなるから。
で、折りたたみ自転車持っててさ、MacBook 持ってて、ドクターマーチの靴履いて、革のリュック背負って、
って、
完璧、
一級建築士で、
一級建築士はよくわからんけどね。理想じゃないの？大木さんよくわからんけど。
天才。
それは意味がわからんけど。どうどう。
確かに。周りにいます。くるくる。
くるくる。ロン毛？いる。ちゃいるけど、あれじゃない、ちょっとさ、はい、と年代自分らより上の音楽やってる人、はいはい、大体それじゃない、
うん、そうですね、うん、確かに、ね、多いかもしれない、確かに、はいはいはい、流行ってん
の、そうそう、多分その当時流行ってたんだと思うんだけど、
うわやりたいな、
あでもあれじゃない、意外と聖子ちゃんカットとか似合うんじゃない
です
か、
私ですか、
ああいうなんかちょっと昭和っぽい、うん、雰囲気の、うん、なんて言うんだろう、うんうん、髪型してる人とかって、うんうん、なんか感覚レトロでかっこいいな、うんうん、ちょっと頭良さげな感じがすごい、
頭良さげ
の感じはすごい天才
かな、いいかもよ、
ね、まあ別にまあ髪型関係なくにじみ出るもんではありますよね、ねえねえねえ
次のラジオはどうやったら天才になれるか考えていきましょう、
あ、
いいですね、ちょうどできた、うん、次までに、うん、みんな宿題、あのラジオの人たちもどうやったら天才になれるかっていう、
うん、どうやったら天才になれるか、
あ、見えるかじゃなくて、
ダメだよ、イチローの本とか読んできた、努力はなんちゃらとかダメですよ、そういう目に見えないものはダメ、
はいはいはい、
ラーメン食べれば天才になれるとかそういう方がわかりやすいん
で、なるほどね、
そういうものが、
ね、思い込みとかじゃなくて、
そう、思い込み、
うん、あ、思い込み、あ、そう、思い込み、
思い込みはまた天才とかやめてね、
ね
え、
ねえ、ねえ、
ということで私の思い込みのコーナーでした、エンディングです、あっという間だね、
あっという間
ですね、だから6月、次は父の日がね、
うん、
ありますね、うん、なんかね、感謝を伝えた人は伝えていただいて、うん、ということで次回6月16日金曜日18時30分から、
うん、
ということなんでよろしくお願いします、どうですか、はい、告知、カムさんありますか、
告知はね、ライブ、ね、5月31日金曜日下北沢ロフトさんと、はい、あとね6月9日に、新宿のキャッツホールさんってとこで、あのデュアル6っていうもう一個のユニット、
はいはいはい、
やで出るんですけど、そこでちょっとレコ発できたらレコ発します、
はい、あ、マジですか、
うん、
レコ発、
CD を出します、
うん、
はいはい、
あ、4曲入り EP みたいな、
最近流行るの EP、うん、いいですね、
うん、
なんでぜひ遊びに来てください、
ロックの日、
そう
ロックの日、
誕生日じゃん、
誕生日じゃん、わお、
スーちゃんが誕生日ですね、
誕生日じゃん、
これはちょっとこの先はちょっとラジオでは言いにくいのでね、はい、6月9日スーちゃん誕生日、ロックの日、レコ発覚えておいてください、
はい、
ちなみに、僕の下北沢ロフトの次のライブは6月15日になりますので、うん、よかったら遊びに来てください、
はい、
ということでスーちゃんはね、結構先にね写真展も、うん、写真展だっけ、
はいはい、今年ね12月1、2、3で姫路で写真展があります、はい、以上、
以上ということで、この思い込みの激しい3人まだ公にはしていませんが、ちょっとなんかみんなに会いに行けるような企画ができたらなというふうに考えておりますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、
楽しみに
ということで、はい、ということで月6月16日も聞いて
ちょんまげ
ゆくけれどなんかだけ一人ぼっち、そうさ僕だけがあなたのこと考えているんだろう、ため息